感謝します。寒い日がですね、続いておりますので、皆さんもね、お体を気をつけてください。年末からですね、どうもクリスマスあたりからですね、寒波が来てですね、日本海側は非常にすごいですね、状況ですね。なんか昨日ちょっと、見てたらですね、福井もね、なんか今年っていうか、最低みたいな感じで言ってましたね。私今週の水曜日福井に行かなくちゃいけないんですけどもね、無事に行けるんだろうかってですね、一応スタッドレスは履いてますけどもね、もう年中スタッドレス履いてるのですね、もう日本はちょっと名ばかりのスタッドレスになってるので、もうこの間一回ね、12月正解の時雪が降りましたけども、無事にまあいたので、まあ大丈夫だろうと思いますけど、あまり雪のね量が多かった場合は私が行く場合はちょっと高速使えないので、下道で行くのでね、あそこの塩刈峠じゃなくて、どこだったっけ、堀越峠ね。堀越峠をですね、行かなくちゃいけないのでね。結構峠厳しいんですよね。もう多分あの辺は、多分もう積雪は1メートル超えてるんじゃないかな。いつもですね、こういう時は、あの辺の家はもうこんな雪が積もってますもんね。別世界ですよ、皆さん。ですね。この間までなんか紅葉が綺麗だなと思ってたのにね、一面真っ白になりますからね。ですね。まあ、ぜひ守られるようにしていただきたいと思ってますけどもね。ね、まあ、積雪とかで一応大変なこともあるのでね。まあ、車の運転も気をつけてくださいね。結構朝方の、運転とか、特に日陰のところっていうのは、凍ったりするのでね。そういう事故も気をつけていただきたいと思いますので。まあ、それからね、もう寒くなるとね、体もね、ついつい、こうなっちゃうのでね、体あんまり縮めてしまうと余計対応があれなので、やっぱり常に体をこう動かす意識をね、ぜひしといていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それからね、お風呂ね、入るときにね、冷たいところか熱いのが入るときっていうのは気をつけていただきたいと思いますので、私も最近うちのね、事務所って冷えるんですよね。東京に行ってましたけど、東京のマンションって、あったかいですね。暖房入れないもん。暖房器具はいらない。結構、そう、朝方、0度ぐらいまで下がった時でも、全然大丈夫なんですよね。だから、違うなと思います。こっち帰ってきたら寒い寒い。で、風呂場なんてすごいのでね。だから必ず、すぐ浸からないで、体にこう、お湯を当てて入るようにして、まあ、ぜひですね、そういった、体に気を使いながらですね、お互い、ね、一つまた年を取りましたので、ですね、注意していただきたいと思ってますけどもね、まあ、私たちのね、体は衰えてもね、霊は日ごとに新しくされているということもありますから、一緒に信頼しながら歩んでいきたいと思います。それからですね、明日からですね、アメリカチームが使わされていきますので、ぜひ覚えてお祈りください。まあ、アメリカチームね、は1年半ぐらいかな、秋元牧師がいわゆる宣教師のね、ビザが取れなかったということもありましたけども、ね、まあ、そのことを通してね、まあ、海外選挙の第2ステージね、セカンドステージが始まると言われて、いろんなところに道が開かれてきましたけども、去年ね、感謝と賛美とリバイバルキャンプでアメリカに行ってますけども、本格宣教としては、海外選挙の、いわゆる次のステージで語られてのアメリカの初めての派遣となります。で、祈る会で見てびっくりしたんですけどもね、霊的なアタックからの断ち切りのためとかね、常に感謝ができるようにとか、信仰の告白をしっかり続けることができるようにっていうのは、あまり、選挙のチームの祈る課題では出てこなかった祈りの課題なんですね。で、かなりちょっと霊的な、攻撃も強いってことを言っています。ですので、ぜひね、見頃が大きな派遣ですので、守られるようにお祈りをください。常に徹底して感謝してね、信仰の告白をしっかり続けること。まあ、なんか、いろいろ示しがあるんですよね。だから、信仰の告白が、神様の働きを留めてしまうので、ですね、そういったもの。だから、ぜひ皆さんね、取りなしている私たちも、またこれから私の雨の中にいても、不信仰の告白は、やらない。ね。神は喜ばれませんし、不信仰の告白には神は働かれません。喜ぶのは、ね、サタンだけ。ね。ね。だから皆さんが不信仰な告白をすればするほど寄ってきますからね。気をつけて、いただきたいと思いますね。ですから、非常に見頃がある派遣であるのですね。ロサンゼルス、それから、デンバ、それからシカゴ、それからニューヨーク。で、特にロサンゼルスですね、 フォーエバー21の、ね、社長さんとの今回会うという形になっています。で、秋元節がこうヨーロッパね、12月ヨーロッパ行った時に、ミッコロなのかって、ミッコロなら、まあ、働きを進めていきますけどもね、そうじゃなければもう別に意識をしないっていう。まあ、それは一つの1月にアメリカに行くのね、行くんだったら、ミッコロだったらやっぱりこう会う必要があると思って、まあ、祈ったらミッコロだってね、示されて、で、それから帰ってきた日曜日にね、いきなり東京カリスマ聖会の前にね、シャンさんから連絡が入って会いたいっていうですね。で、なんで私が今日本にいるか分かんないってね。で、なんであなたに会ってるか分からないって。でも、どうしても神様ね、日本に行かなくちゃいけないって思いが与えたのが、ちょうど秋元節がヨーロッパでね、ブリュッセルで祈ったその日だったですよね。なので、明確に神様がね、フォーエバー21との関わり、ね、それからその、社長さんとの関わりって見頃があるってことですね。もうこれで来年も、来年、今年もね、白馬の1チームには車が出る可能性が出てきたのでね。ね。まあ、それは目標じゃありませんけどもね。教会の車はね、頑張りましたよ、皆さん。24日からね。まあ、私、家族も来てたので、東京、ニューヨークしましたからね。昨日までね。ですね。約2100キロぐらいですかね。ですね。10日の間にね。ですね。運転しました。で、昨日なんて私、一人だったのでね。ノンストップで帰ってきましたね。一回も休憩しないでね。それから経済、ちゃんと飛ばさないでね。80キロから。変わりましたね。経済速度で帰ってきましたのでですね、6時間ぐらいかかりましたけどもね、100キロ飛ばせばね、高速は、5時間ぐらいで走るんですけどもね、まあ、80から90でですね、ボンボン車に追い越されながら、あ、俺って変わったなと思いながらね、感謝しながらですね、運転しながら帰ってきましたけどもね、まあ、ぜひ、車のためにもね、お祈りしていただきたいと思ってますし、もちろんね、主の栄光のためにね、主が用いられるものなのですね。まあ、ぜひですね、このチームのために祈っていただきたいと思いますし、それから、チャン社長と、それからチャン社長がね、属しておられる、トカモサ教会ですね、観光系の教会ですけどもね、そことの関わりも、見頃があると思われますので、ぜひですね、一つ一つ、もちろん、そのアメリカの受ける教会も地球の中に入ってきますので、いろんなこの働きが起こってくると思いますね。ですので、覚えておいてください。それから2月にはね、18日から20日にて、ハワイチームが使わされてきますね。ハワイ、ね、ね。ね、93,130円ですかね。まあ、ハワイだけに行くのでね、そんな飛行機代が高くない。今回のアメリカチーム多分30万ぐらいかかるんですね。飛行機代がですね。まあ、もちろん、ミココロならね、金額が高い低い関係ありませんけどもね、ぜひですね、ミココロがある方は参加してください。ただね、実践派遣なので、実践派遣の場合は、新学校の海外選挙の2の授業を取ってないと参加できませんので、海外選挙に重荷がある方は、いいですか？ぜひ、海外選挙の授業をですね、取っていただきたいと思いますので、まあ、海外選挙の2を取るためには、海外選挙の1を、取らなくちゃいけませんけどもね、まあ、進学校に入って学んでいただきたいと思います。それではですね、今日もですね、早速、御言葉から見ていきたいと思います。今日はヘブル人の手紙の連続公開の、11回目になりますね。6章の1節から、今日は12節までですね、見ていきたいというふうに思っています。で、6章の1節こう書いてあります。ですから、私たちはキリストについての初歩の歩みを、初歩の教えを後にして、成熟を目指して、進もうではありませんか。で、ですからっていうのは皆さん、これは前の文章を受けていますね。で、これは何かというと、皆さん、このヘブルの手紙は、対象っていうのが、ユダヤ人クリスチャンですね。ユダヤ教だった方はですね、いわゆるキリスト教に改宗した人たちですね。この人たちに向けられてますけども、で、先週最後の方でちょっと学んだんですけどもね。で、ある方々はそのユダヤ人クリスチャンとなってまだ幼子な状態だったんですね。で、幼子の状態っていうのは決して良い道場でない、良い状態ではないということを、この著者は言ってます。ですから、このことを受けながら、ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、で、この方々の特徴というのは、初歩の教えに留まっていたということです、皆さん。で、先週もちょっとお話をしましたけどもね、11節以降ですね、この方について、まあ、これは、メルキゼデクに等しい大祭司のキリストについて、私たちは話すべきことはたくさん持っているんだって。 しかし、あなた方の耳が鈍くなっているので、解き明かすことが困難であるって。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならにもかかわらず、神の言葉の書をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのですって言っています。ですから、ある方々は、ユダヤ教から、もちろんキリスト教に改心してクリスチャンになったんですけども、いわゆるまだ幼子の状態のまま、小的な教えを繰り返し繰り返し繰り返し教えてもらわなければならない状況にあったということですね。で、この状況はダメですよということを言ってるんですよ。ですね、この状態じゃなくて、クリスチャンとしてね、成熟、これを目指して進みましょうって。進もうって。ということをですね、言っているってことです。なぜならですね、このね、怖いのは、幼子のままに留まってて、初歩的なことを繰り返し繰り返し学んでも、いわゆる進歩がない。これ最悪の場合ね、廃教につながる。恐れがある。で、六章のですね、四節以降の事柄っていうのは、明らかにその事柄を思わせる事柄なんですね。ね。一度光を受けて天の賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、まあ、これ、いわゆるイエス様を信じて救われたということですね。神の素晴らしい御言葉と、後にやがて来る世の、力と味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度、悔い改めに、悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子が、彼らは自分で神の子をもう一度、十字架にかけて、地獄をね、与える人たちだからですって。人はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕したちのために、有用な作物を生させるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨、あざみなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには枯れてしまいますって書いてあります。で、これは神の言葉を聞いて、いいですか？聞いても、ずっと言ったことね。もし今日御声を聞くならばって。続けてずっと言ってないですか。ね。あなたの心を固くなにしてはならないって。荒の小麦のように、右下流を飛行したのように、心を固くしてはならない。だから、幼子の方々っていうのは、確かに神様を信じたんです。ね。信じたけども、語られた事柄に関してそれを、信仰を持って受け止めて、聞き従う。主に信頼して従っていくって歩みっていうのが、できていなかったんですよ。だから同じことを何回も何回も繰り返し教わらなければならなかったって。で、その状態に留まることっていうのは、決して異常じゃないってことを言ってるんです。いいですか。で、ちゃんと従っていくならば、成熟を目指してね、これは別訳では完全って書いてありますけどね、そこに書いてある。まあ、救いの完成のために私たちが進むっていうのは、まあ、信仰の歩みのことですね。与えられた信仰を、信仰の歩み。ね。で、していくならば、神の祝福に預かるんだって。いうような作物を、だから、神の祝福の実を実らせていく。しかし、正的なことからを繰り返し繰り返し、教わっている幼子が、そこに留まってて、最終的には枯れてしまうってことでしょ。何かっていうと、これは、救いそのもさえもなくなってしまう恐れがある事柄を実際言ってる言葉なんですよ。だからかなり強い口調でこの事柄は語られているってことを覚えて、いただきたいというふうに思います。で、分かりやすく言うなら、ユダヤ人のクリスチャンだから、もともとはユダヤ教なんですね。これからいわゆるキリスト教に改心したでしょ。いわゆる立法から信仰で、立法は皆さんこれ悪いものじゃありませんけども、あくまでも立法は信仰に導くための予備段階のものでした。だから立法によって救いは完成できなかったんです。で、立法が提示されることとして、私たちが罪人であるということを私たちは繰り返し繰り返し教えられたんです。そしてその罪を贖うためにメシア、救い主が来られる、 メシアに対する信仰が人々に救いを与えたんです。で、そのことを、このユダヤ人の人たちは信じたんですよ、皆さん。だから古い契約から新しい契約に変わった。ね。で、契約関係には前にお話したと思いますけれども、契約関係には必ず従うってことからが、その中に、まあ、付属するんです、皆さん。ね、だから、新約の場合は、イエス・キリスト、神のことはイエス・キリストに信頼して従うということが求められてくるんです。ね、こう覚えてください。でも、この信仰の波になったにもかかわらず、極端な言い方をするなら、信仰の波をしなければ、極端な言い方ですよ。こう、立法的な波の中に戻ってしまう。で、もともとユダヤ教的な教えがあるから、そこに戻ってしまうと、どういうことになるかって、立法は救いを与えることはできないでしょ。だから何かで救いそのものっていうのが、失われるっていうか、その、なくなってしまう、受け取ることができなくなってしまう状況に、自分たちを追いやってしまう。それにも気づかないで、ユダヤ人クリスチャンって歩むことからあるので、あえて意識してそのことを語ってるんですよ、この著者っていうのはです。で、なぜなら、ユダヤ教っていうのは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教もそうですけど、一神教です。神は唯一だって。そういうことですよ。だから、もともとユダヤ教の人たちに関しても、神様を信じるっていうことからの信仰っていうのはある部分あるんです、皆さん。ね。覚えてください。ただ、彼らは立法に熱心だったんです、皆さん。そしてその立法を全うされたのがイエス・キリストなんです。そう、イエス・キリストに対する信仰を持つことを通して、彼らはキリスト教、クリスチャンになったんです、皆さん。しかしね、その、初歩的なことからを、繰り返し繰り返して教えられる。幼い状態に留まってしまうなら、彼らは、極端にからすると、これ、キリスト教から、また、元の目標じゃありませんけど、戻ってしまって、その結果、救いそのものが、彼らから亡くなってしまう可能性がある。だから、成熟を目指して、与えられた信仰を持って、神様に従っていきましょう、ってことを言ってるんです。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいと思います。で、信仰の中心はね、何度も話しますけども、神の言葉です。で、信仰の歩みというのは神の言葉に中心は従う。もちろんだから感謝や悔い改め、まあ祈ることね、先週も話しましたけど、祈りや感謝、悔い改め、それから聞き従い。で、私たちが与えた信仰を具体的に働かせることを通して、私たちは信仰の歩みをしている形になるんです、皆さん。で、皆さんね、全く皆さんが祈らなかったり、感謝しなかったり、全く罪を悔い改めなかったりっていう生活をずっとしていると、覚えてください。信仰って絶対ダウンしますからね。前も話したように信仰の、現状維持ってないんです。信仰っていうのはね、まあ、いろんな形があると思いますけどもね、こう、徐々に進んでいくか、こう、進みながら、ね、試練があって、ガクンと落ちてね。でも、ここで信仰に対応することで、ぐっと引き上がって、こう、まあ、こうして、こう、まあ、結果的に上に上がっていくのに信仰に対応すると。しかし、信仰の対応しないと、私は信仰そのまま継承して、まあ、今の状態でいいと思っている方は、実は気づかない間に、だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんこう下がっていくんですよ、皆さん。信仰の歩みっていうのは。だから聖書では信仰を用いること、御霊に満たされて信仰を用いることって進めてるでしょ。これは皆さんね、ぜひ覚えておいて、いただきたいと思います。で、極端な言い方をすると、この幼子たちはその信仰を全く用いていなかったんですよ。極端に言からするとね。信じたんだけども、信じただけで留まってるって言うからですよ、皆さん。で、何か言われて、そうだったっけって、もう一回何かを繰り返し繰り返し同じことを学んで、いわゆるその学んだことからを信じて対応するってことをしないんですよ、皆さん。で、そうすると何かと成長していかない。ね。で、それが何かと、実は、このヘブル人の手紙の著者が一番、危険視したのは、それがそのまま廃墟に、キリストに歯向かう、反発する形になる可能性があるから、これを何かとね、 注意しなさい。だから成熟を目指して信仰の歩みをしましょう、前に進んでいきましょうということを明確に進めているんです。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。第一コリントでパウロはですね、あなた方はまだ硬い食物が難かったから柔らかいものを与えたっていうような表現がありますけれども、あそこと意味は違うんですよ。こっちは何かというと、明らかにこの状態でとどまっていることが見っ黒じゃないということを明確に分かるから、信仰の歩みをしていきなさいということを明確に語っているんです。皆さん、いいですか。だから皆さんも日々の生活の中で信仰の対応、信仰を用いるということをちゃんとやるということはすごく大切なことであるということですね。ここで覚えていただきたいというふうに思いますですね。で、その中で、ここの中で処方の教えのところが6つ出てきます。これはキリスト教、ユダヤ教も、両方とも共通するものですね。をあえて出してます。で、死んだ行いからの改心。これは、悔い改めですね。先ほどのように、罪から来る報酬は死ですよ。ロマ書に書いてありますけども。いわゆる、それからロマ書の中で、文字は殺し、御霊は生かすって書いてありますね。あれは何か、文字とは立法のことを言っています。ですか？しかし、御霊っていうのは何かって信仰のことを言っています。いいですか。ですから、そのイエス・キリストを信じる前に立法が与えられた、立法に対する行いっていうのは、行いによって人は救われない、義と認められないっていうのが立法の教えですから。で、その行いからの改心、そこから悔い改めて何かと、イエス・キリストを信じる信仰、イエス様はその立法を全うされたから、信じることを通して救われるんだって。で、そういう悔い改めね。のこと、焦点的なんですよね。それから、神に対する信仰。この信仰でしょ、大切なんですね。先ほど話したように。彼らが、ヘブル人の手紙の中で繰り返し、イスラエルの民と、それから、モーセに引きられたイスラエルの民と、今信じているキリストとキリストの民に関して比較で話してきたでしょ。で、モーセに引きられたイスラエルの民がなぜ約束の地に入れなかった、安息に入れなかったのは、彼らが不信仰のためだったってでしょ。その不信仰は神に従わなかったからだって書いてあります。だから何かっていうと、信仰の歩みっていうのがすごく大切なんだってことになります。だから皆さん不信仰の歩みはやめてくださいね。不信仰の告白もね、先ほど話したね。そして、清めの洗いについての教え。で、旧約聖書を見るとですね、いろんな事柄に関しての洗いの事柄について出ています。で、これは新約的に見るならね、聖霊、バプテスマのことを表したり、そとともに、イエス・キリストが全ての罪のために、十字架で死んでくださって、三日目に蘇ってくださって、罪をね、清めてくださって、あがなってくださった、っていうことからにつながってきます。ね。それから、手を置く儀式。なんか手を置く儀式って言うとね、なんかあれかも、聖書に出てきますよね。牧師とかの安守の時には、長老たちによる安守、だからうちは、長老、牧師が立てられるときには必ず二人以上の長老が暗唱します。だから暗唱っていうのは任命になりますね。で、旧約時代もそうです。で、旧約時代もう一度暗唱したのはあれですね、生贄、誰かの罪のために、生贄したとき生贄に関して頭を置いて、罪を、その人の罪を、この生贄で、いわゆる贖うって形の中で、そういったことがしましたね。ですから、これはユダヤ教に関しても、キリスト教に関してもそうですけども、そういった形。それから、聖書の箇所では、やはり手も手もなんて、安守によって聖霊の賜物が与えられたからです。だから安守によってその聖霊に満たされるとか、賜物が与えられるとか、そういったことからも意識しているんですね。そういった教えに関してですね。それから死者の復活と常しえの裁き。死者の復活って、人は全て死んだら必ず皆さん、蘇るんですよ。なんとか今日も黙示録で話をしますけどもね。クリスチャンだけ蘇るんじゃなくて、ノンクリスチャンも蘇りますからね。ですね、クリスチャンの蘇りってのは、いわゆる敬虚の時と、それからキリストの血を再臨の時ですね。ね。ノンクリスチャンの、蘇りは、千年王国の後の、いわゆる、最後の審判後に、ハデスが全部出した後、神の前に出て救われてないから、それぞれの行いによって裁かれて永遠の滅びに行く。だから死者ってすべて蘇るし、そして救われているものは、新しい新天神ですね、永遠の神の恵みの中に入りますから、そうでないものは永遠に滅びるって。裁きの中に、地獄に行くっていうことですね。で、こういった基本的なことからを、いちいちやり直したらダメだってことを言ってるんですよ。 ちゃんとその、教えた事柄をしっかりと受け止めながら、神様の言葉に信頼しながら、信仰の歩みをしていきましょうということをこの中にやっている。で、そうでないと、いつまでも幼子だったら、最悪の場合ね、救いするものがなくなってしまうってことを言ってるんです。これね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、これが一つ目ですね。それと同時に、九節。だが愛する人たち、私はこのように、このように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。で、これは警告なんですね。いいですか？警告とともに警告を組んだ中心はこうですね。ちゃんと信仰の歩みをしましょう。進みましょうという。ですね。それと同時に、このユダヤ人クリスチャンの良いところに関してここで話をしています。で、それは何かってですね、あなたについてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。で、これは何かっていうと、確かにあなた方は救われているってことです。これは間違いないってことです。そしてその救いの実質が現れているってことを言っているんです。あなた方の生活のただ中でって。イエス様を信じると、イエス様が共におられるので、実は皆さんの生活の歩みの中で、救われてるっていう実質が必ず現れてくるはずなんですよ。で、そのことを言ってます、これは。ここは。でもっと良いことっていう方に関しては、だから、もちろん幼子たちがいたんですよ。ね。で、一つはこの方々に関して忠告ですね。とともに、そのユダヤ人クリスチャン、ね、救われた方々は確かに救われてると。で、それは何かって、あなた方の生活にその実質が表されてきている。で、それは何かって言うと、生徒たち。使えてるじゃないかって。ですか。昔も今もって。生徒たちに使えること、これはイコール、神に仕えていることだってことを言っているんですね。この実質が何か救いと暮らす中ではっきりと表されているってことを言っているんです。ですから、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れ、その行いと何かっていうと、あなた方はこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えている。として何かっていうと、あなた方が救われているという実質がはっきりと表れているんだってことを出しました。ね。で、神の皆のために示したあなたの、愛をお忘れにならないって。だから、彼らに仕えて、ね、忍耐を持ってね、仕えたね、奉仕した事柄ってのは、まさに神に仕えていることであり、この神に対して何かでね、愛するからこそ神に仕えているって。で、その愛を神は忘れてないんだってことです。で、聖書で素晴らしい御言葉がありますね。で、私の、家族の中で、まだ救われてないのは私の、一つ下の弟と、それから私の、母親なんですね。それから、妻の方の父親がまだ救われてませんね。でもね、御言葉もらってるんですよ。この小さいものに水いっぱいでも飲ませるものは、決して救いから漏れることがないって言葉を妻もらってますね。で、それは何かっていうと、この小さなものって私たちですね。だから私たち、神様を信じている者たちに、その人たちが困っている時に、水いっぱい差し出すものに、憐れみを示すものに、神は何かって、憐れみを与えられて、救いと恵みを与えられるっていう、そういった見言葉なんです。で、実際的に私たちは、いろいろとね、妻の両親にはね、すごく助けられてますね。で、妻はその御言葉を握ってますね。だから、イエス様と話するとね、教会に行ってって何なるかとかね。で、教会に行ったってもっと病気悪くなったとかね。まあ、口ではいろいろ言ってます。だから信じてません、まだね。ね。でも何かっていうと、私たちに対して、もちろんね、父親、娘に対する愛情が基本的になくあると思うんですけども、 ですね。しかし、私たち神様愛してるでしょ。だから私たちにしたことは、何かってね、神にしたことになるんですよ。神に対してしたことになるんですよ。神はそれを忘れないって言うんですよ。私たちはすぐ忘れますけどもね、人の親切ね。人の親切はすぐ忘れて、なんか人が悪いことしたことはいつまでも覚えてるって。で、神様はね、悪いことを忘れてくれる。十字架で贖ってくださってるから。でもね、良いことってのはね、決して忘れないの。これぜひ覚えていただきたい。で、それが何かっていうと、あなた方に現れているのは、神の愛があなた方のうちにあるからでしょって。それはあなた方が救われているからですよって。っていうことをここではっきり言うとね、警告をしながら、あなた方の良いことってのを進めるんです。で、これを何かっていうと、忍耐を持って続けていきなさいってことを言って。で、そこで私たちは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、だから一つはね、だから同じ熱心だから、こういう人たちもいれば、まあ、幼子まで留まっている人たちがいるから、一つは意識してるでしょうね、この人たちはね。同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けることに絶望しますって。これへの、そういうふうに書いてあるってことですね。覚えて、いただきたいと思います。ね。それはあなた方が怠けずに、ね、皆さんね、信仰の歩みをするためにはね、この、怠けたらダメなの。で、この、怠けずって言葉はね、五章の上の十一節の、あなた方の耳が鈍くなっているって同じ言葉が使われているんです。だからこの一つは何かっていうと、私たちがちゃんと神様の声を聞いて従うという信仰の歩みをしないと、いいですか、この御言葉から見るならね、耳が鈍くなって怠けているって形になるんです。で、それがそのまま実は罪になってしまう可能性がある。で、それを放っといてしまうとダメだよってことを言ってるんです。これをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですから私たちはね、この信仰の歩みをしていく必要がある。ただこの時ね、忍耐っていうのが出てくる。わおみたいな、これがなければみたいなね。ですね。でも信仰者、この後ですね、それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためですって。あの人とは誰でしょうか。このヘブル書で後から学びます。11章にいっぱい出てきますですね。最初に出てくるのはね、アベルが出てくるでしょ。それからエノクが出てくるでしょ。それからアブラハム、ノアが出て、アブラハムが出てきますね。まあ、アブラムが一番こうあれです。サラも出てきます。イサクも出てきます。モーセも出てきます。ね、それから友情ラハブも出てきます。ですね。そしてね、この11章の30節、これ以上何を言いましょうって、もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言たちについても語れれば時が足りないでしょうって。で、彼の特徴は何かっていうと、神の言葉を聞いたときに、たとえそれが目の前で決して起こるような状況がなかったとしても、語られた神の言葉を信頼し、語られた方に信頼しながら、忍耐を持ってその神の言葉を握り続けて、従い続けた人たちなんです、皆さん。皆さん、神の言葉って必ず成就するんです、皆さん。しかし、時があったり、方法があったりする。だから何かで成就するまで忍耐が許されるんです、皆さん。で、私の信仰を試された時も忍耐が生じるってあるでしょ。ね。で、私の信仰を試される時もあるんです、皆さん。でもね、この忍耐を通して、その神の言葉っていうのはね、成就してくるんですね、皆さんね。で、その歩みを何かっていうと、一歩、一歩ずつ何かって、日々の生活の中でやっていきなさいってことを言ってるんですよ。そうすれば、アブラハム、ダビデ、ね、モーセ、彼らが受けた神の祝福の恵み、同じように私の人生の中に表されてくるんだって。で、そのことをね、この中で言ってるってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。だから皆さんね、私も救われてますから、ね、 その実証を私たちから表していく必要がありますし、あとは信仰を用いることを通してそれが具体的に表されてくるということですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。それからね、最近秋元牧師はですね、この間政界でも語ってくださいましたよね。ちょっと間違ったことを示されたって、あなたの信仰は間違ってるってね。1万円を必要があって、1万円を求めて与えることはあなたにとっては安いことだ、簡単なこと。しかし3億円を求めてもらえるのはこれは難しいことだってあなたはそう考えている。でも私にとっては、あなたにとって1万円は安く、3億円は難しいかもしれない。私にとって1万円を与えることも3億円与えることも同じように優しいことなんだって言われた。だからあなたは間違ってるって言われたんです。でその中で言われたのは、小さな勝利の原則は大きな勝利の原則と全く同じだって言われたんです。だから小さな事柄に注意されなさいってね。だから小さな事柄で一つ一つ何かってで勝利を取ってくださいって。でそれが何かって大きな勝利と繋がってるし、原則は同じだからって言われた。だから小さな事柄に勝利を取ってなければ、大きな事柄に勝利も取れないんです、皆さん。だから神様はですね、私たちをね、忍耐をね、信仰を立て上げるため、それから私たちがその神様の祝福に預かるために、神様ある場合は意図的に私たちの人生の中にいろんな事柄を許されるんです、皆さん。いいですか。その一つ一つを、私たちが信仰の歩みを通してね、信仰を用いることで勝利を取っていく必要があるんです、皆さん。で、その勝利は、原則は、大きな問題、大きな試練、大きな困難も同じように適用できるんです、皆さん。で、小さなことに勝利を取ってなければ、大きな事柄にも勝利と取れない。だから、日々の生活の中で、私たちが、神の言葉に従いながら、この信仰の歩みを、いいですか、進めていくってことからは、とても大切なんだってことをこの中で見ることができるんですよ、皆さん。絶対進めませんよ。皆さん、一週間ね、感謝しないで呟いてみてください。神の働きは見ませんし、極端ですから、皆さん精神そのものがおかしくなったりするかもしれません。で今皆さんがしておられるように、すべてのことを感謝し、喜び、主を賛美してください。続けてください。でいろいろ問題があったら祈ってください。ね。求めてください。そしてこの後ろに神様の素晴らしい計画があるって感謝してください。で罪があったら悔やいてみてください。で主に言われたことがあったら、どんな小さなことでも、忠実に従ってください。その信仰の歩みが何かっていうと、神の大きな技と栄光を表していくってことを書いてらっしゃる。でもそれをやらなかったら場合、これね、ユダヤ人のクリスチャンに関してはですよ、最悪の場合、救いそのものがなくなってしまう恐れがあった。だから、かなり強い口調の中で、こういう進めがなされているってことですね。覚えてください。どうしてもユダヤ教的な、この教えとか考え方ってのはやっぱり抜けきれなかったんですよね、皆さん。だからこの中で、まだ来週以降まだ学びましたけども、大祭司のことからに関して、神のキリストが大祭司となられたんだってことを、あえて何回も繰り返し話すのは、そういったことからです、皆さん、一つはね。で、これ私に適用するなら、私たちは救われる以前っていうのは、いろいろ価値観とか判断の中で生活してたじゃないですか。で、それを私たちがまだ基準に持ってしまってくると、信仰の意味が様々なんです、皆さん。で、これも気をつけなくちゃいけません。新しい葡萄酒は、新しいカーブ袋に入れなければならないからです。古いカーブ袋に新しいカーブ袋でどうなります？破れてしまう。何かって、葡萄酒って発酵するでしょ。新しい皮袋だったら、その中で葡萄酒入れても、発酵しても弾力性がある。皮袋のこう布が伸びるか。ところ、しかし、一回発酵した、その古い皮袋はすでにこう膨らんでるので、そこにまた新しい葡萄酒を入れると、裂けてしまう。そうすると何かって、葡萄酒も皮袋も全部ダメになってしまうんです。立法では救われない。しかし、イエスキリスト信仰に人は救われるっていうのが、 何かというと入ってきたんですよ。でこれは新しい皮袋、信仰という皮袋でちゃんと受け止めていかないと、そしてその信仰によって私たちが歩んでいかないと、それは何かというと、あの、私の人生に祝福を与えないんですよ。しかしそれを昔の考え方が古いもので、それを積もうとすると、ダメになってしまう。最悪の場合は、救いそのものもなくなってしまう恐れがあったんですよ。これをね、私たちは気をつけて、だから皆さんね、皆さん救われてるから必ず実質が表されるはずです。で、救いの実質が表されないって方は、気をつけてください。もうこの状態なんです、皆さん。救われてても、今までの原則と同じ原則で歩んでる。信仰の原則で歩んでない。いいですか？これはね、気をつけていく必要があるってことですね。ぜひ、覚えていただきたいと思います。まあ、うちの教会もいろんな方々来ましたけどもね。来て、教会がいなくなった人もいましたけどもね。何人かの人。明らかにね、救いと逆の実質が現れた方もいらっしゃいましたね。で、教会の方が今日聞きました。あの人救われてないと思ってね、何人か聞いたことがあります。で、それは何かというと、救われたような普通、神様がいるんだったら、こういう考え方、こういう行動するだと全く逆のこと。言ったりね、私はここでメッセージしたことからはね、その終わった後のベンチでね、いやー、牧師入ってるけど、あれ違うよみたいな感じでね、否定する人たちが いましたからね。ね。だから、ね、やっぱりこう気をつけなくちゃいけない。何を基準にしているか。私たちの基準は常にこれです。神の言葉ですね、皆さんね。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですから私たちは、ね、これらのことを覚えながらですね、私たちもですね、章の教えを後にしてね、成熟を目指してですね、救いの完成を目指して、私たちは前に向かって、神様に従いながら信仰の歩みをね、全うしていきましょう。で、神様は私たちが救われていることを何よりも喜んでおられますし、皆さんが救われたものとして、皆さんが表しているその愛の行い、信仰の行いというのを何よりも知っておられるんですよ、皆さん。で、それは何かというと、忍耐を持って、これからも、その信仰の意味をし続けるようにってことを、神は私に語っています。アブラもそうでした。イサクもそうでした。ノアもそうでした、皆さん。すべての方々が同じ道を通られたんです、皆さん。私もそのことを覚えながらですね、もちろん、その忍耐のためには祈る必要がありますし、感謝する必要がありますよね。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。先生もありがとうございます。今日も御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。私たちは本当に不十分なものです。欠けあるものですけども、私は恵みによって私を救いに導いたことをありがとうございます。救われたものとして、与えている信仰をこれからも大胆に用いていくことができるように、小さなことに小さなものを大きなことに小さなと言われました。また小さな勝利は大きな勝利と同じ原則であることも語られたことをありがとうございます。イエス様、どうかこれからも私たちがその与えている信仰を用い、これからも信仰の波を強めていくことができるように、主を助けてくださいますようにいたします。何かこう、今この目の前にこう、ある問題っていうのはちょっと許されている方がいらっしゃいますけども、その問題っていうのは、神は知っておられると知らされます。その問題に対しての勝利も神は取っておられると知らされます。それはこの問題に対して立ちすくむのでもなく、どうしようというふうに悩むのではなく、まず感謝しなさいと知らされます。また賛美しなさいと知らされます。また祈り求めてきなさい。その中で私はなすべきことがの一つ一つを具体的に示し導いていこう。そのことを通して、さらにこの主の勝利、また主の計画がいかにこう、広く深く高いものであるかということを、私はあなた自身に表そうとしておられます。またこの、ちょっと金銭的な、この問題っていうのも、なんかちょっとトラブルっていうのは許されている方がいらっしゃいますけども、許されてくるとか、許されてくる方がいらっしゃいますけども、その事柄に関しては、徹底して感謝するとともに、経済の事柄に関しては、ちゃんと主に祈って、御心の対応を取るように祈ってくださいとしておられます。この、その試練が許される事柄に関しては、ちょっと経済的な事柄に関しては、ちょっと御心じゃない、この原則で動いていることが一つあるとしはされます。その事柄に関してはっきりとしは示されるとともに、また御心に対し、御心のこう対応することを通して、こう実際的なこう祝福というのが非常にどのような形で表されるかということからを、そのことを通しても、私はその方のうちに表そうとしはされます。それはこう聖書にある原則というのを徹底して適用してきなさいとしはされます。 それでは癒しの時を持ちます。病んでいる方、傷んでいる方、共にコーラスをお願いしましょう。罪がある場合ですね、この神様の働きがとどまります。まだごくわずかですけど、罪ゆえに病が許されております。聖書で私自身が全て罪だと言ってますので、短い時間ですけども、悔やみを受けましたいと思います。それでは、こういうので、この、求めるときもしましょう。真に私たちが求めるときは答えでございます。お一人一人で、まず、癒しのために祈るときもしたいと思います。大切にありがとうございます。昨日も今日も常しえに帰ることないので、ご主人がその恵みの手と真摯を導きまって、この田中におられることでありがとうございます。だから、少々に病んでいる、痛んでいるときに触れてさって、あなたの恵みとも祝福の朝を豊かに表してください。イエス・キリストによって、お少々の体を精神に与えてくる、病の霊と病の力を、お前の力を感じるように、イエス・キリストによって、この病の霊を、お少々の人生の力に与えてください。なんか主に喜ばれないちょっと告白をした方がいらっしゃるんですね。それはちょっとなんか体にこうある変化を催してきているので、示されたことからに関して悔い改めて、そのことからに関して主に示されている信仰の告白をするように語っていく。そのことを通してそのある症状とはっきりと解放されていきます。おーらばらばらばら、イエス・キリストによってお一人々の体や精神に働いていける、この病の力と病の今そう前の力を感じて縛れた、お一人の人生の力を持ちください。病じゃないと思うんですけど、なんかこのちょっとすごくなんかイラつくこと、憤ることっていうのがあって、なんか思わずもこう拳をこう握りこう締めている姿が見えるんですけども、その方に言われます、感謝するように、またそのことの名称を褒めたたえ賛美するようにとさせます。その拳というのを主に向かって大きく開きなさい、また唇を大きく開きなさいとさせます。そのこのちょっと生き取ってしまう、思わず生き取ってしまうような状況の中で、この主のこの勝利の技というのが大きく表されてくるとさせます。イエスキリストにあってお人の体をこれを今健康の状態に戻る、イエスリイエスリイエスリイエスリイエスリイエスリイエスリイエスリ、なんか忘れ物してしまってこれをしなくちゃいけないと思っている方がいらっしゃるんですけども、まあ、そのことに関しては感謝するようにして語っておられます。でそのこととしてこう実は感謝することとしてこう忘れてしまったことからに関して主は見手を伸ばされるとともに、なんか違うことからを主は示されるので、それにこう従うように主は語っておられます。でそのことを通してこうなんか忘れてしまったと思っていることから、その中でこうなるはずだったと思っていることからが違う形の中で祝福となって現れてきます。まだこうちょっと、胃がちょっと弱っている方がいらっしゃいましたけれども、そこに主が触れていらっしゃいました。癒しを受け取ってください。それからこう目がちょっと疲れている方がいらっしゃいました。そこに主は触れてくださいました。癒しを受け取ってくださいと思います。それから、爪を怪我しているのかな、深爪なのか、もしくは巻き爪なのか分かりません。なんかちょっと爪を痛めている方がいらっしゃいました。そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それからなんか目にちょっと傷がある方がいらっしゃいましたけども、それはちょっと痛みがありましたけども、そこに主が触れてしまいました。癒しを受け取ってください。イエスキリストによってお少々の体と心を今健康な状態に戻り、癒されイエスキリストによってお少々の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエスキリストの宣言です。イエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお続きください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝をしたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福します。乾き声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しく交わりが、私たち一同と共に、また愛する家族と共に、今もの主も、とこしえまでも、豊かに、そして限りなくありますよ。 アメン。それでは失ってください。簡単なお知らせをいたします。主要の内側をご覧ください。明日7日から12日土曜日の日程でアメリカチームが使わせていきます。お祈りください。応援の方は断食を持って取り出してください。よろしくお願いします。それから2月18日の月曜日から20日の金曜日の日程でハワイチームが使わせていきます。飛行機代は 97,130 円です。実践派遣なので新学校の海外宣教2の授業